生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターの秋です。
アシスタントのトミーです。この番組では生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者たちの人生とその背後にあるドラマをお届けします。
はい、ありがとうございます。ですね、前回まで、志田美春ちゃんにですね、聞き役をお願いしていましたが、彼女もですねちょっといろいろと忙しい時期に入ってきて、ですね、時間の調整がちょっと難しくなったのでですね、聞き役を私の妻のですね、トミーちゃんにお願いすることになりました。ということで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組に関しましてですね、X やスレッズを始めましたのでといってもですね、まだ全然何もできてないんですが、本当立ち上げただけっていう感じなんですけれども、ぜひですね、生命科学の冒険者で検索してみてください。なんとなくスレッズの方が、触りやすいかなって思ってますけれども、感想とかですね、励ましの言葉などを投げていただけると嬉しいです。あとですね、ノートでですね、応援してくれる方のためにですね、有料プランを始めました。というかですね、ぜひ応援してください。ですね、まだですね、文字起こしを書いてるくらいなところなんですけれども、ポッドキャストを運営するにはですね、多少ですね、お金がかかってますので、応援してやってもいいよという方はですね、ぜひご支援をお願いいただければと思います。1ヶ月ですね、1000円のコースを作っております。1ヶ月だけでもいいので、いいよって思う方はですね、ぜひ、ノートで、生命科学の冒険者を検索していただいてですね、ご支援いただけると嬉しいです。で、今回はですね、雑談会となります。で、はい。あまりですね、知られてない病気なんですけれどもですね、ズバリですね、男性更年期について、お話をさせていただきたいと思います。
はい。
で、女性の更年期はですね、結構いろいろと有名というかですね、割と知られてるかなと思うんですけれども、トミーは女性の更年期についてなんかイメージとか、もしくはそんなのかかった人を身近に知ってたりとかしますか？
私自身はまだ30代なので更年期っていう感じは全然ないけど、友人でやっぱりその月経が終わるタイミングでちょっとこうなんかイライラしやすいとか、なんか体調が今までと違う不安定な感じになるとか言ってる人がいた気がしますね。Facebook の投稿とかで友人の投稿を見ててそういうのが上がってきたりはしてたように思います。
なるほど、ありがとうございます。ですね、僕はもうちょっと妻のトミーちゃんとはだいぶ年が離れてて、50歳なんですけれども、僕の周りというか同年代のですね、女性は結構そういうのに差し掛かってる人もちらほらいるのかなっていう感じで、本当にいろいろ気持ちが、ふわふわしたりとか、ふわふわっていうんですかね、なんていうのか、こう、今までと違ってる感じ、だとか、落ち込んだりとか、体がね、ホットフラッシュって言って熱くなったりとか、そういうので、割と、女性は、その世代に来ると更年期になるっていうのは世間的に知られてるのかなと思うんですけれども、
更年期がある方が普通な感じがするかも、女性は。
ですよね。あと、女の人はやはり生理が毎月あるから、ホルモンでこう気持ちが上下したりとか、体がいろいろ調子悪くなったりとかっていうのも皆さん経験されてることなんで、割と女性として当たり前のなんか身体感覚なのかなっていうのもちょっと思ったりはするんですけど、逆に男ってそういうことって全然ホルモンでこう、なんか体がおかしくなるみたいなのはあって、月のものがないんで、全然ないんですよね。 なので、見逃されがちなんですけれども、実は、男にも更年期がありますよっていう話なんですよ。で、これはですね、まさに、ついこの間ですね、私の身に降りかかりまして、で、この妻のですね、トミーちゃんにも多大な、ご迷惑というか心配をかけたわけですけれども、
大変だったね。
大変でした。おおよそですね、1ヶ月半ほどですね、原因がわからずにですね、まあ、とにかく、ある日の朝からですね、急に起きれなくなったんですね。で、その状態はどういう状態かというと、まあ、すごいこう、肉体労働なんかをしてですね、体が疲れたなっていうような、まあ、体中筋肉痛だったりとかっていうような形で疲れて、で、もう、寝たいみたいな、感じが、出ることが、まあ、寝たい、なんていうのかな。まだ寝てたいっていうんですかね。そういうのが、まあ、あると思うんですけれども、本当に寝ても寝ても体が疲れてるっていう状態でした。
なんか朝起きた時に普通はこう疲れが取れて朝はすっきり目覚めてみたいな感じだけど、アキさんは疲れたーって言って起きてたよね。
そうなんですよ。もう本当疲れたって感じで、もう本当ドロドロだったんですね。で、あと気持ちももう全然、落ち込むというか、まあ体が疲れてるんで、まあ当然かなとは思うんだけど、気持ちが本当に、ズーンと沈むっていうような感じでした。
なんか鬱っぽい感じに近かったのかな。
そうですね。実は男性更年期、今回2回目なんですよね。1回、2年前ぐらいになったことがあって、で、その時は、もう、症状は、その体の疲れとかはなかったんだけれども、鬱っぽい感じでした。で、本当、なんかしんどい、気持ちがしんどいとかずっと落ち込んで、で、まあ、その時は若干自殺願望みたいなのもあって、もうなんかこの世にいたくないみたいな。で、あれおかしいぞと思って、最初、精神科に行こうかなと思ったんですよね。で、なんか抗うつ剤かな、まあ、なんかをもらえば、治るのかなとかって思ってたんですけれども、その時にちょうど、ホリエモンチャンネルを見たんですよね、YouTube の。で、タイミングよくですね、男性更年期について、ホリエモンが発信してくれてたんですよ。で、年齢的にも俺これかもなと思って、で、まず病院にその時行きました。
その2年前のアキさんは48歳ぐらい？
48歳ぐらい、そうそう、だと思う。で、それで病院に、まず、Google で、男性更年期で、まあ、ググって、それを見てくれる病院、結構、なかなかないので、まず、それ見てくれる病院が近くにないかっていうのを探して、で、それで見つかった病院にまず行きました。で、そしたらですね、血液検査をしてくれるというか、まあ、血を抜かれまして、で、まあ、テストステロン値っていうですね、男性ホルモンの値を調べるということをします。で、まあ、検査結果は、1週間後ぐらいに出るんで来てくださいって言われて、1週間後の予約をして、まあ、帰ったんですけど、で、それで一週間後に行ってみたらですね、その時は、テストステロン値が通常の方の、半分以下になってますっていうふうに言われて、で、テストステロンを補充しましょうって言われて、で、注射でですね、 テストステロンを補充することができるみたいで、テストステロンの注射を打ってもらいました。で、それが、2週間、かけて徐々に多分血中に流れていくんだと思うんだけど、それで、一定程度の、テストステロンが、補充されていって、で、割と、すぐにですね、打ってから、本当すぐぐらいにかなり気持ちがスッキリして、なんか普段の自分に戻れました。
そう、なんか2年前も私は一緒にいたので、その時も、経過を知っているけれど、本当になんか打って帰ってきたらもうなんか楽になった顔してたよね。
そう、そんな感じ。本当に、もうなんか、まあ僕の場合は劇的に効いたっていう感じですね。
あの時は注射があるって知ってて言ったんだっけ？
なんかいろいろ、ググったりとかして、確かホリエモンチャンネルでも言ってたのかな。うん、注射があるっていうのは、なんか知ってた。で、それが、1回打って2週間効くから、また2週間後に、調子が悪いようだったら来てくださいって言われて、で、確かに、その時、だんだんまたこう落ち込み始めた気がする。
何回打ったっけ？
結局2回しか打ってないんだよね。その
そっか。
さ、うん、最初の時と、で、それから、2週間経って、多分テストステロン濃度が体内でどんどんまた下がっていって、またちょっと落ち込むような感じが出だした時に、2週間目が来て、で、また行って、で、もう1回打ってもらって、で、その後はもう落ち込むことがなくて、なんか自分が男性更年期だっていうことももう忘れてしまってずっと過ごしてたっていう感じですね。で、それがまあ2年前の話で、で、つい2ヶ月ぐらい前かな。
そうね、9月、8月、9月ぐらい。
8月、9月ぐらい。そう。8月ぐらいにある日突然こう、もう、体が疲れ切ってて、全然疲労感が抜けてなくて起きれないみたいな状態になって。で、前の時は、うつっぽい方がこうなんか強かったから、で、今回は体が疲労感がひどいから、だから全然男性更年期だと思わなくて、
あ、そうだったんだ。
で、癌かなんかじゃないかなって思った。その、まあ、一日、寝て治らないってことは、まあ、二日寝たりとか昼寝したりとかしたら、またこう疲労感取れていくかなとかって思ったけど、一週間経っても疲労感が抜けないし、なんかもう、俺はかなり体がおかしいぞと思って、他の病気を心配したんですよね。
確かになんか別に元気な人でも前の日のなんか疲れが残っちゃうとか食べ物が合わなかったりとかでなんか調子悪いなって思う日ってあるけど、まあ、一日ゆっくりしたら大体治るもんね。
そう。
本当になんか30分起きてるだけでもう辛いから横になりたいって言ってたもんね、あの時。
そうですね。そんな感じで、本当に、ちょっと仕事しては横になり、ちょっと仕事しては横になり、みたいな感じで。で、まあ、会社の上司にも、相談して、で、もう休み休み仕事はさせてもらってたんだけれども。で、最初、普通の血液検査、だからテストステロンの検査とかじゃなくて、普通の、もう、よく、通ってる病院に行って、で、体がこうこうこうでしんどいんですっていう話をしたら、じゃあ、まあ、血液検査してみましょうって言って、見てもらったんだけれども、何らこう悪いところは見つからず、で、まあ夏バテかなって言われて、で、漢方を出してもらったみたいな感じ。で、 どうにもその漢方を飲んでても全然治らなくて。で、先生、まだやっぱり治りませんって言って1週間後ぐらいにまた行ったんだけど、それで、だけどここでもう調べれることないからねって言われて、で、その時にトミーに、男性更年期なんじゃないって言ってもらえたのかな、確か。
私多分1週間ぐらいで「男性更年期じゃないの？」って言ったと思う。
で、そこから、ちょっと前、住んでたところと住む場所が変わってたんで、また、グーグル先生に、男性更年期見てもらえる病院をちょっと検索して、で、そこに行ったっていう感じですね。で、
そう。今、田舎に、私たちは、2年前よりも田舎に引っ越しちゃったから、近くに病院がなかったりするんだよね。
そうそう、ない。本当にない。で、まあ、それで、まあ、男性更年期見てもらえる病院が、まあ、そうは言っても、見つかって、で、そこで、まあ、やはり前回と同じように血液検査をして、で、ちょっと男性更年期についてはよくわかんないんだけど、なんか前は保険使えたような気もしたんだけど、男性更年期に関しては、自主診療ですって言われて、で、
自由診療？
自由診療、なんか自主診療、なんかちょっとよくわかんないけど、まあ、とにかく健康保険が使えなくて、で、血液検査が確か3300円ぐらいだったかな。で、受けて、で、1週間後に結果が出ますと。で、あと、もう一つ先生の方から、まあ、栄養、ニンニク注射、一般的に言われるニンニク注射を打ってみたら元気になるかもよって言われて、もう本当しんどかったから、まあ、何か元気になるんだったらそれをもうやりたいと思って、じゃあお願いしますって言って、まあ、それも自由診療で確か、3000円ぐらいだったと思うけど、それも、打ってもらったっていう感じですね。
効果はあの時感じました？ニンニク注射。
ニンニク注射全然効果感じなかったね。
まあ、なんかニンニク注射打ったって言ってみたい感じはあるよね。
なんだっけ、あれ、アリナミンだったかな、なんか、
あ、飲
そう
み
いう。
薬じゃなかった？サプリ。
サプリは、なんかまた別のサプリをもらったんだよな。何もらったんだっけな。なんか忘れたけど、まあ、そこの病院でもなんかサプリをもらって、で、それを飲んでたんだけど、やっぱり全然効かなくて、で、一週間後、聞きに行ったら、テストステロン値が、3分の1になってますよっていうふうに言われて、
基準値のね。
基準値の、まあ、通常の人の3分の1ぐらいになってるから、これは薬を出しましょうということになりまして、これ一週間待たないといけないっていうのがなかなかうざいんだけど、
まあ、採血はね、時間
う
かか
ん。
る
調
と
べ
ころ
るのがね、
多い
調べ
からね。
る検査機関が近くにないっていうか、まあ、テストステロンなんか多分特殊な検査だから、結構遠くに持っていくのか、遠くっていうか、時間かかるところに持っていかないといけないのかなと思うんだけど、まあ、それで、今回はですね、まあ、それも、まあ、結局自由診療っていうか、自由処方になるのかな？よくわかんないけど、健康保険は使えないやり方なんだけど、塗り薬があって、まあ、これは、なんか、ホリエモンチャンネルかなんかでも聞いたことがあって、注射でテストステロンを打つの以外に、皮膚から、テストステロンっていうのは供給することができるらしくて、で、欧米では、塗り薬が一般的だっていうのを聞いたことがあって。で、まあ、グローミンっていうなんか塗り薬なんだけれども、それを、男性ホルモン補充で、1日、2回塗ってくださいって言われて。で、まあ、どこに塗るかっていうと、顎か、顎ひげのところですね。顎ひげのところか、もしくは、 いわゆるたまたまのところにですね、どっちかに塗ると。なんかそう
男性
する、
の急所ですね。
急所に塗ると。で、そうすると、まあ、テストステロンって、確か精巣で作られてるので、まあ、作られてる場所に近い方がなんか余計、よりよく効くんじゃないかと思って、まあ、僕は、たまたまに塗ってましたけれども。で、本当塗って、1日目、2日目ぐらいでもかなり調子が良くなって、っていうふうな形で、無事回復することができました。
よかった。
よかったです。
本当によかったです。でも私あの時に興味深かったのは、さっき話していたニンニク注射とか漢方薬とかサプリとかをその医師に勧められたものを全てこう課金して、そしてちゃんと毎日漢方は1日3回飲んでたアキさんは全く効いてないのに、飲まなかったらもっと悪いのかもしれないって言って律儀に飲み続けてたのが面白いなと思ってました。
なんか、結構な量を持たされたんだよね。一回の処方で、ドバッと売りつけられたっていうか、まあ、売りつけられたっていうのは言葉が悪いけど、もらっちゃったので、もらってないな、買ってんだよね。買っちゃってるんで、なんか、
もっ
飲
た
ま
い
ない
な
と、
かったのかな。
飲まないともったいないっていう気持ちも あって飲んでました。
そう、だから男性更年期を疑ってすぐにチャット GPT にも聞いたんだよね。で、なんかその男性更年期じゃないかもしれないと思って、最初はなんかこういう症状、倦怠感が強くてとか症状も打ち込んで聞いたけど、なんかピンとくるものはなくて、で結構こう、なんだろう、強めの貧血じゃないみたいな話を友達にされたりとかしてたよね。
なんだっけな。
再生不良性貧
あ、
血。
そうだ、そうだ。それなんじゃないかとか、お父さんが、そういう貧血症状で、大変だった時があるっていう話を聞いたりとか、
それ
あ
も症
と、
状がほとんど同じだったんだよね。
同じでしたね。だから、本当それも疑ってみたりとか、まあ、ただ、再生不良性貧血だったら、ね、血液検査で絶対出るだろうから、
赤血球の値は別に悪くなかったし
悪くな
ね。
かったっていう感じで、で、まあ、それでもないっていうので、まあ、思い当たるものをなんか潰していこうとはしたんだけど、全然、見つからなかったっていうので、まあ、結構、時間がかかっちゃったなっていう、まあ、とっとと男性更年期っていうのを思い当たっておけば、早かったんだろうけど、まあ、というような私の体験談をちょっと話させていただきました。まあ、ですね、この病気、あんまり、世間一般に知らされてないので、中年になってから落ち込む人とか、あと仕事がパッパパッパできなくなるとかっていうこととかっていうのは、
いわゆるミッドクライシスとか言いますけどね。
って言われてるものっていうのは、結構男性更年期が原因になってることがあるんじゃないかなと思うので、ぜひ、そのことをですね、皆さん知っていただいて、で、何か疑いがあったときには、まあ、それを調べてみるというのは、一つ、元気になるための近道かもしれないので、まあ、ちょっとそういった経験をですね、共有したくて、話させていただきました。というところで、今回の雑談会は終わりにしたいと思います。ですね、次の、まあ、紹介したい研究者のですね、調べたりとか、スプリクトを書いたり、
プリ
まあ、
クトね。
スプリクト、台本をですね、まだ全然仕上がってない。まあ、そんなこんなでですね、ちょっとしばらく調子が悪かったもんで、余裕がなくてですね、用意ができてないので、ちょっとしばらくの間、雑談会でしのごうと思ってますが、すいません。皆様のためになることをですね、お話ししたいと思いますので、しばらく、雑談会の方もお付き合いいただければと思います。それでは、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。